夏目漱石作、坊ちゃん、9。うらなりくんの送別会のあるという日の朝、学校へ出たら山嵐が突然、君、先だっては伊賀銀が来て、君が乱暴して困るから、どうか出るように話してくれと頼んだから、真面目に受けて、君に出てやれと話したのだが、後から聞いてみると、あいつは悪いやつで、よく義室へ偽楽観などをして売りつけるそうだから、まったく、君のこともデタラメに違いない。君に掛物や骨董を売りつけて、商売にしようと思ってたところが、君が取り合わないで、儲けがないものだから、あんな作り事をこしらえてごまかしたのだ。僕はあの人物を知らなかったので、君に大変失敬した。勘弁したまえと、長々しい謝罪をした。俺は何とも言わずに山嵐の机の上にあった一銭五輪を取って、俺のガマ口の中へ入れた。山嵐は、君、それを引っ込めるのかと不審そうに聞くから、うん、俺は君におごられるのが嫌だったから、ぜひ返すつもりでいたが、その後だんだん考えてみると、やっぱりおごってもらう方がいいようだから、引っ込ますんだ、と説明した。山嵐は大きな声をして、あはははと笑いながら、そんならなぜ早く取らなかったのだと聞いた。実は取ろう取ろうと思っていたが、なんだか妙だからそのままにしておいた。近来は学校へ来て、一銭五輪を見るのが苦になるくらい嫌だったと言ったら、君はよっぽど負け惜しみの強い男だと言うから、君はよっぽど強情っぱりだと答えてやった。それから二人の間にこんな問答が起こった。君は一体どこのさんだ？俺は江戸っ子だ。ああ、江戸っ子か。道理で負け惜しみが強いと思った。君はどこだ？僕は会津だ。会津っぽか。強情なわけだ。今日の送別会へ行くのかい？行くとも。君は？俺は無論行くんだ。小賀さんが立つときは浜まで見送りに行こうと思ってるくらいだ。送別会は面白いぜ。出てみたまえ。今日は大いに飲むつもりだ。勝手に飲むがいい。俺は魚を食ったらすぐ帰る。酒なんか飲むやつはバカだ。君はすぐ喧嘩を吹きかける男だ。なるほど。江戸っ子の軽徴な風をよく表してる。何でもいい。送別会行く前に、ちょっと俺の家へおやり、話があるから。山嵐は約束通り俺の下宿へ寄った。俺はこの間から浦成くんの顔を見るたびに気の毒でたまらなかったが、いよいよ送別の今日となったらなんだか哀れっぽくって、できることなら俺が代わりに行ってやりたいような気がしだした。それで送別会の席上で大いに演説でもしてその功を盛んにしてやりたいと思うのだが、俺のベラン名調子じゃ到底物にならないから、大きな声を出す山嵐を雇って、一番赤シャツの荒木も C でやろうと考えついたから、わざわざ山嵐を呼んだのである。俺はまず冒頭としてマドンナ事件から解き出したが、山嵐は無論マドンナ事件は俺より詳しく知っている。俺がノゼリ川の土手の話をして、あれはバカ野郎だと言ったら、山嵐が、君は誰をつらまえてもバカ呼ばわりする。今日学校で自分のことをバカと言ったじゃないか。自分がバカなら赤シャツはバカじゃない。自分は赤シャツの同類じゃないと主張した。それじゃあ赤シャツはふぬけのホウスケだと言ったら、そうかもしれないと山嵐は大いに賛成した。山嵐は強いことは強いが、こんな言葉になると俺よりはるかに字を知っていない。合図っぽなんてものは、みんなこんなものなのだろう。それから、宝球事件と、将来重く登用すると赤シャツが言った話をしたら、山嵐はふふんと鼻から声を出して、それじゃあ、僕を免職する考えだなと言った。免職するつもりだって？君は免職になる気かと聞いたら、誰がなるものか。自分が免職になるなら赤シャツも一緒に免職させてやると大いに威張った。どうして一緒に免職させる気かと押し返して尋ねたら、 そこはまだ考えていないと答えた。山嵐は強そうだが、知恵はあまりなさそうだ。俺が増給を断ったと話したら、大将大きに喜んで、さすが江戸っ子だ、偉いと褒めてくれた。占りがそんなに嫌がっているなら、なぜ留任の運動をしてやらなかったと聞いてみたら、占りから話を聞いた時はすでに決まってしまって、校長へ二度、赤シャツへ一度行って談判してみたが、どうすることもできなかったと話した。それについても、古賀があまり好人物すぎるから困る。赤シャツから話があった時、断然断るか、一応考えてみますと逃げればいいのに、あの弁舌にごまかされて、即席に許諾したものだから、後からおっかさんが泣きついても、自分が談判に行っても、役に立たなかったと、非常に残念があった。今度の事件は全く赤シャツが、占いを遠ざけて、マドンナを手に入れる策略なんだろうと俺が言ったら、無論そうに違いない。あいつはおとなしい顔をして、悪事を働いて、人が何か言うにちゃんと逃げ道をこしらえて待ってるんだから、よっぽど乾物だ。あんな奴にかかっては、鉄拳制裁でなくっちゃ効かないと、コブだらけの腕をまくってみせた。俺はついでだから、君の腕は強そうだな、柔術でもやるかと聞いてみた。すると、大将二の腕へ力こぶを入れて、ちょっと掴んでみろと言うから、指の先で揉んでみたら、何のことはない、湯屋にある軽石のようなものだ。俺はあまり感心したから、君そのくらいの腕なら、赤シャツの五人や六人は一度に張り飛ばされるだろうと聞いたら、無論さと言いながら、曲げた腕を伸ばしたり縮ましたりすると、力こぶがぐるりぐるりと川の中で回転する。すこぶる愉快だ。山嵐の証明するところによると、肝心寄りを二本寄り合わせて、この力こぶの出るところへ巻きつけて、うんと腕を曲げると、ぷつりと切れるそうだ。肝心寄りなら俺にもできそうだと言ったら、できるものかできるならやってみろと来た。切れないと外文が悪いから、俺は見合わせた。君、どうだ？今夜の送別会に大いに飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないかと、面白半分に進めてみたら、山嵐は、そうだなぁと考えていたが、今夜はまあよそうと言った。なぜと聞くと、今夜は古賀に気の毒だから。それにどうせ殴るくらいなら、あいつらの悪いところを見届けて、現場で殴らなくっちゃ、こっちの落ち度になるからと、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも、俺よりは考えがあると見える。じゃあ、演説をして古賀君を大いに褒めてやれ。俺がすると、江戸っ子のペラペラになって、重みがなくていけない。そうして、決まったところへ出ると、急に、流飲が起こって、喉のところへ大きな玉が上がってきて言葉が出ないから、君に譲るからと言ったら、妙な病気だな。じゃあ君は人中じゃ口は聞けないんだね。困るだろうと聞くから、なーに、そんなに困りゃしないと答えておいた。そうこうするうち、時間が来たから山嵐と一緒に会場へ行く。会場は家臣亭と言って、ここで、第一等の料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れて、そのまま開業したという話だが、なるほど、見かけからしていかめしい構えだ。家老の屋敷が料理屋になるのは、陣羽織を縫い直して、道着にするようなものだ。二人が着いた頃には、人数ももう大概揃って、五十畳の広間に二つ三つ人間の塊ができている。五十畳だけに床は素敵に大きい。俺が山城屋で占領した十五畳敷きの床とは比較にならない。尺を取ってみたら二軒あった。右の方に赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから、銭がかからなくってよかろう。 あの瀬戸物はどこでできるんだと、博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません。伊万里ですと言った。伊万里だって瀬戸物じゃないかと言ったら、博物は、えへへへへと笑っていた。後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから、陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。床の真ん中に大きな掛物があって、俺の顔ぐらいな大きさな字が28字書いてある。どうも下手なものだ。あんまりまずいから漢学の先生になぜあんなまずいものを霊々とかけておくんですと尋ねたところ。先生があれは貝屋といって有名な書家の書いたものだと教えてくれた。貝屋だかなんだが、俺は未だに下手だと思っている。やがて、初期の河村がどうかお着席をと言うから、柱があって寄りかかるのに都合のいいところへ座った。貝屋の掛物の前に狸が羽織袴で着席すると、左に赤シャツが同じく羽織袴で陣取った。右の方は今日の主人公だというので、占成先生。これも日本服で控えている。俺は洋服だから、かしこまるのが窮屈だったから、すぐあぐらをかいた。隣の体操教師は黒ズボンで、ちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに嫌に修行が積んでいる。やがて、お膳が出る。とっくりが並ぶ。漢字が立って、一言開会の字を述べる。それから、たぬきが立つ。赤シャツが立つ。ことごとく送別の字を述べたが、三人とも申し合わせたように、占成君の両教師で好人物なことを吹聴して、今回去られるのは誠に残念である。学校としてのみならず、個人として大いに惜しむところであるが、ご一心上のご都合で、切に転任をご希望になったのだから致し方がないという意味を述べた。こんな嘘をついて、送別会を開いて、それでちっとも恥ずかしいとも思っていない。ことに赤シャツに至って三人のうちで、一番占成君を褒めた。この領有を失うのは、実に自分にとって大なる不幸であるとまで言った。しかもその言い方がいかにももっともらしくって、例の優しい声を一層優しくして述べ立てるのだから、初めて聞いたものは誰でもきっと騙されるに決まってる。マドンナも大方この手で引っ掛けたんだろう。赤シャツが送別の字を述べ立てている最中、向こう側に座っていた山嵐が、俺の顔を見てちょっと稲光を刺した。俺は変電として人差し指で別観光をしてみせた。赤シャツが席に伏するのを待ちかねて、山嵐がぬっと立ち上がったから、俺は嬉しかったので、思わず手をパチパチと打った。すると、タヌキをはじめ一同がことごとく俺の方を見たには、少々困った。山嵐は何を言うかと思うと、ただいま、校長をはじめ、ことに教頭は、古賀君の転任を非常に残念がられたが、私は少々反対で、古賀君が一日も早く統治を去られるのを希望しております。延岡は壁縁の地で、当地に比べたら物質上の不便はあるだろう。が聞くところによれば、風俗のすこぶる純朴なところで、教員、職員、生徒ことごとく、上代牧直の気風を帯びているそうである。心にもないお世辞を振りまいたり、美しい顔をして君子を落とし入れたりするハイカラ野郎は一人もないと信ずるからして、君のごとく、怨霊、特攻の死は、必ずその地方一般の歓迎を受けられるに相違ない。我が輩は大いに古賀君のためにこの転任を祝するのである。終わりに望んで、君が延岡に赴任されたら、その地の宿女にして、君子の高級となるべき資格あるものを選んで、一日も早く円満なる家庭を形作って、かの不定無節なるおてんばを 事実の上において斬死せしめんことを希望します。えへんえへんと、二つばかり大きな咳払いをして席に着いた。俺は今度も手を叩こうと思ったが、またみんなが俺の顔を見ると嫌だから、やめにしておいた。山嵐が座ると、今度は浦成先生が立った。先生はご丁寧に、自席から座敷の端の松座まで行って、陰銀に一同に挨拶をした上、今般は、一身上の都合で九州へ参ることになりましたについて、諸先生方が、小生のために、この盛大なる送別会をお開きくださったのは、誠に、感銘の至りに耐えぬ次第で、ことにただいまは、校長、教頭、その他諸君の送別の辞を頂戴して、大いにありがたく服用するわけであります。私はこれから遠方へ参りますが、何とぞ従前の通り、お見捨てなく、ご愛顧のほどを願います。と塀つくばって席に戻った。浦成君はどこまで人がいいんだが、ほとんどそこが知れない。自分がこんなに馬鹿にされている校長や教頭に、うやうやしくお礼を言っている。それも義理一遍の挨拶ならだが、あの様子やあの言葉つきや、あの顔つきから言うと、真から感謝しているらしい。こんな成人に、真面目にお礼を言われたら気の毒になって赤面しそうなものだが、タヌキも赤シャツも、真面目に緊張しているばかりだ。挨拶が済んだら、あちらでもチュー、こちらでもチューという音がする。俺も真似をして汁を飲んでみたが、まずいもんだ。口取りにかまぼこはついてるが、どす黒くて、ちくわの出来損ないである。刺身も並んでるが、熱くってマグロの切り身を生で食うと同じことだ。それでも、隣近所の連中はむしゃむしゃうまそうに食っている。大方、江戸前の料理を食ったことがないんだろ。そのうち、カンドックリが頻繁に往来し始めたら、四方が急に賑やかになった。野田公はうやうやしく校長の前へ出て杯をいただいている。嫌な奴だ。浦成君は順々に研修をして、一周巡るつもりと見える。はなはだご苦労である。浦成君が、俺の前へ来て一つ頂戴いたしましょうと、袴のひだを正して申し込まれたから、俺も窮屈にズボンのままかしこまって、一杯差し上げた。せっかく参って、すぐお別れになるのは残念ですね。ご出立はいつです?ぜひ浜までお見送りしましょうと言ったら、浦成君は、いえ、御用王のところ、決してそれに及びませんと答えた。浦成君が何と言ったって、俺は学校を休んで送る気でいる。それから一時間ほどするうちに、席上はだいぶ乱れてくる。まあ、一杯、親僕が飲めというのになどと、ろれつの回りかねるのも一人二人出てきた。少々退屈したから便所へ行って、昔風な庭を星明かりに透かして眺めていると、山嵐が来た。どうだ、さっきの演説はうまかったろう、とだいぶ得意である。大賛成だが、一箇所気に入らない、と抗議を申し込んだら、どこが不賛成だと聞いた。美しい顔をして人を落とし入れるようなハイカラ野郎は、延岡におらないからと、君は言ったろ。おう。ハイカラ野郎だけでは不足だよ。
じゃあ、何と言うんだ。
ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ氏の猫っかぶりのヤシのモモンガーのカッピキのワンワン泣けば犬も同然なやつとでも言うがいい。
俺にはそう下は回らない。君は能弁だな。第一単語を大変たくさん知ってる。
それで演説ができないな、不思議だ。
なに?これは喧嘩の時に使おうと思って、用心のために取っておく言葉さ。演説となっちゃこうは出ない。
そうかな。しかしペラペラ出るぜ。もう一遍やってみたまえ。何遍でもやるさ、いいか?
ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ氏の、と言いかけていると、縁側をドタバタ言わして二人ばかり。よろよろしながら駆け出してきた。
りょうくん、そりゃひどい。逃げるなんて、 僕がいるうちは決して逃がさない。さあ飲みたまえ。イカサマ氏面白い。イカサマ面白い。さあ飲みたまえと俺と山嵐をぐいぐい引っ張ってゆく。実はこの両人とも便所に来たのだが酔っ払ってるもんだから便所へ入るのを忘れて俺らを引っ張るのだろう。酔っ払いは目の当たるところへ用事をこしらえて前のことはすぐ忘れてしまうんだろう。さあ諸君、イカサマ氏を引っ張ってきた。さあ飲ましてくれ。イカサマ氏をうんというほど酔わしてくれたまえ。君逃げちゃいかんと逃げもせぬ俺を壁際へ押し付けた。諸方を見回してみると膳の上に満足な魚の乗っているのは一つもない。自分の分をきれいに食い尽くして五六軒先へ遠征に出たやつもいる。校長はいつ帰ったか姿が見えない。ところへお座敷はこちらと芸者が三四人入ってきた。俺も少し驚いたが壁際へ押し付けられているんだからじっとしてただ見ていた。すると今まで床柱へ持たれて例の琥珀のパイプを自慢そうに加えていた赤シャツが急に立って座敷を出にかかった。向こうから入ってきた芸者の一人が行き違いながら笑って挨拶をした。その一人は一番若くて一番綺麗な奴だ。遠くで聞こえなかったが、おやこんばんはくらいは言ったらしい。赤シャツは知らん顔をして出て行ったぎり、顔を出さなかった。大方校長の後を追っかけて帰ったんだろう。芸者が来たら、座敷中急に陽気になって、一同が時の声を上げて歓迎したのかと思うくらい、想像し。そしてある奴は何個をつかむ。その声の大きなこと、まるで居合抜きの稽古のようだ。こっちでは剣を打ってる。よっ、はっと夢中で両手を振るところは、ダーク一座の操り人形よりよっぽど上手だ。向こうの隅では、おいお酌だととっくりを振ってみて、酒だ酒だと言い直している。どうもやかましくて想像しくってたまらない。そのうちで、手持ち無沙汰に下を向いて考え込んでるのは、占り君ばかりである。自分のために送別会を開いてくれたのは、自分の転任を惜しんでくれるんじゃない。みんなが酒を飲んで遊ぶためだ。自分一人が手持ち無沙汰で苦しむためだ。こんな送別会なら開いてもらわない方がよっぽどマシだ。しばらくしたら、めいめい銅馬声を出して何か歌い始めた。俺の前へ来た一人の芸者が、あんたなんぞ歌いなはれと三味線を抱えたから、俺は歌わない。貴様歌ってみろ、と言ったら、金や太鼓でね、迷子の迷子の三太郎と、どんどこどんのちゃんちきりん、叩いて回って哀れるものならば、私なんぞも金や太鼓でどんどこどんのちゃんちきりんと、叩いて回って会いたい人があると、二息に歌って、おーしんどと言った。おーしんどならもっと楽なものをやればいいのに。すると、いつの間にかそばへ来て座ったのだが、すずちゃん、会いたい人に会ったと思ったら、すぐお帰りで、お気の毒様見たようでげす、と相変わらず話しか見たような言葉遣いをする。知りまへん。と芸者はツンと済ました。野田は頓着なく、たまたま愛は愛ながらと嫌な声を出して、義太夫の真似をやる。大きな晴れや。と芸者は平手で野田の膝を叩いたら、野田は恐悦して笑ってる。この芸者は赤シャツに挨拶をしたやつだ。芸者に叩かれて笑うなんて野田もおめでたいものだ。すずちゃん。僕がキーの国を踊るから一つ弾いてちょうだいと言い出した。野田はこの上まだ踊る気でいる。向こうの方で感覚のおじいさんが歯のない口をゆがめて、そりゃ聞こえません、伝兵衛さん。お前と私のその中は、とまでは無事に済ましたが、それからと芸者に聞いている。じいさんなんて物覚えの悪いものだ。一人が博物をつらまえて、近頃こないなのがでけましたぜ。弾いてみまほか。よう聞いていなはれや。影つまき、
白いリボンのハイカラ頭。乗るは自転車、弾くはバイオリン。ハンカの英語でペラペラと、I am glad to see you と歌うと、博物はなるほど面白い、英語入りだね、と感心している。山嵐はバカに大きな声を出して、芸者、芸者、と呼んで、俺が剣舞をやるから三味線を弾け、と号令を下した。芸者はあまり乱暴な声なので、あっけに取られて返事もしない。山嵐は一切構わず、ステッキを持ってきて、踏み破る仙山万学の煙、と真ん中へ出て一人で隠し芸を演じている。ところへ野田が、すでにキーの国を済まして、カッポレを済まして、棚のだるまさんを済まして、丸裸の越中ふんどし一つになって、白帽旗を小脇に買い込んで、日清断板破裂してと、座敷中練り歩き出した。
まるで気違いだ。
俺はさっきから苦しそうに袴も脱がず控えている占り君が、気の毒でたまらなかったが、なんぼ自分の送別会だって、越中ふんどしの裸踊りまで、羽織袴で我慢して見ている必要はあるまいと思ったから、そばへ行って、小賀さん、もう帰りましょう、と退去を進めてみた。すると占り君は、今日は私の送別会だから、私が先へ帰っては失礼です。どうぞご遠慮なくと、動く景色もない。
なーに、構うもんですか。送別会なら送別会らしくするがいいです。あのざまをご覧なさい。気違い外です。さあ行きましょう。
と進まないのを無理に進めて、座敷を出かかるところへ、野田がほうきをふりふり進行してきて、
いや、ご主人が先へ帰るとはひどい。日清談判だ。返せない。
と、ほうきを横にして、行く手を塞いだ。
俺はさっきから感触が起こっているところだから、日清談判なら貴様はちゃんちゃんだろう。
と、いきなり原骨で、野田の頭をポカリとくらばしてやった。
野田は二三秒の間、どっけを抜かれた手でぼんやりしていたが、おや、これはひどい。おぶちになったのは情けない。この吉川をご嘲着とは恐れ入った。いよいよもって日清談判だ。
とわけのわからぬことを並べているところへ、後ろから山嵐が何か騒動が始まったと見て取って、剣舞をやめて飛んできたが、この手たらくを見て、いきなり首筋をうんと掴んで引き戻した。
日清、痛い、痛い、どうもこれは乱暴だと、振りもがくところを横にねじったら、ストンと倒れた。
あとはどうなったか知らない。途中で占り君に別れて、家へ帰ったら、11時過ぎだった。